も、彼がその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになると書いてあります。続いて三章三章からもう一箇所お読み足したいと思います。三章三章の七節から九節までです。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき私に代わって彼らに警告を与えよう。私が悪者に、悪者よ、あなたは必ず死ぬという時、もしあなたがその悪者にその道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の咎のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。あなたが悪者にその道から立ち返るよう警告しても、彼がその道から立ち返らないなら、彼は自分の咎のために死ぬなければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。と書いてあります。まあ、これこそがキリスト者に与えられている命令であり、使命であります。近づいている裁きを述べ伝えることは、キリスト者の使命です。教会に与えられている使命であります。今日のような不信仰と絶望の時代において近づいている裁きを述べ伝え、そして人々を主イエス様のもとへと導くことが、教会の使命です。自分のことのみを考えて、この高い使命に、雇用にしない人は、災いです。まず、自らが生まれ変わり、その後で、永遠の死に向かっている人を、救いに導くことができるのです。すべての、いわゆるヒューマニズムの上に、あなたは死んでいるという主の言葉が当てはまります。人々をより良くしようとするのではなくして、人々に裁きのもとにあることと、生まれ変わりを通して新しい命が与えられることを教えることが重要なことであります。あなたが受けたことと聞いたこととを思い起こしなさい。それは神の言葉のみに従い、神の言葉へと立ち返ることを意味しております。それを守りなさい。それは神の言葉のみにより頼み、自己の考え、感情、意志を捨て去ることです。このような時に主は私たちの目を開けられるのであります。これが主が私たちに霊的覚醒、リバイブを与えられたということです。霊的覚醒リバイブとは、あらゆる見せかけの仮面を取り去ることです。その次は、悔い改めということです。悔い改めとは、180度方向を変えることです。その結果は、自分から主へと方向を変えることです。また主との交わりを持つことです。悔い改めとは、生ける神に出会って、神との交わりに入ることです。死んだ者を命へと導こうとしている主イエス様は単なる道徳の 教師ではないのであります。ということは、主ご自身が目を覚まさせ、力を与え、思い出させ、固く守らせ、悔い改めを与えようとされているのです。主ご自身が与え、そして満たそうとされています。これが恵みです。しかし、恵みが拒まるときに裁きが与えられます。これが主が盗人のように来られるということなんです。目を覚まさせるものとして主は与え、満たそうとされております。しかし、眠る者が目を覚まされることを好まないときには、主は目を覚まさせるものとしてではなくして、人の持ち物を奪い去る盗人のように入ってこられるのです。これが裁きなのです。目覚まし時計が朝鳴るときに、人はこれを止めて眠り続けることもあり得ることです。主イエス様は悔い改めを呼びかけている目覚まし時計のようなものであります。これを聞く者は送る者を得、そして満たされます。しかし、悔い改めようとしない人からは、その人が持っていると思っているものまでも奪い取られてしまうんです。イエス様が盗人のようにやってくるというのは、裁きを意味しているのであります。新約聖書の中においては、私たちがイエス様が盗人のように来る言葉を7回見ることができます。ちょっとテサロニケ第1の手紙5章を見てみましょう。テサロニケ第1の手紙5章1節から5節までお読みいたします。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ、安全だと言っている、そのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に海の苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。しかし、兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちはテサロニケ第1の手紙5章1節から5節までお読みいたします。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るという花嫁を迎える花婿として来られます。主の再臨は、誠のキリスト者にとっては裁きではなく襲いかかります。ちょうど妊婦に海の苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。しかし、兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありませんとあります。盗人は突然気づかれないうちに盗みのためにやってきます。本当の生まれ変わった人々は花嫁、イエス様の花嫁です。これらの人々のために、主イエス様は盗人としてではなく 花嫁を迎える花婿として変わります。主のサイレンは、まことのキリスト者にとっては裁きではなく、大なる喜びです。しかし、サラデスの教会に対して主は、そのサイレンを花婿としてではなく、盗人として来られるのです。主はサラデスの教会全体を花嫁としてではなくして、この世に属する者として見ておられます。サラデスにおいては、この世が支配をしているのであります。前に学びましたテアテラの教会においては、カズリ教会がこの世を支配しようとしている姿を見ることができました。これに対して、サラデスの教会では、プロテスタント教会がこの世の力に支配されている姿を見ることができます。主イエス様の再臨の時に誰が霊的に生き、誰が霊的に死んでいるかということが明らかにされます。本当に生まれ変わっている信者は、主のもとに引き上げられ、突然その姿が見えなくなります。泥棒は、不法を犯して、物を奪い取ります。彼は、自分のことのみを考えているのです。しかし、主イエス様は、ご自分の血をもって買い取られた、ご自分の者たちを、ご自分のもとへと引き上げられるのです。主はご自分のことを考えられ、考えておられます。ヨハネ伝書4章3節は私が言って、あなた方に場所を備えたらまだ来て、あなた方を私のもとに向かいます。私のいるところにあなた方をもおはせるためです。17章24節、父よ、お願いします。あなたが私にくださったものを、私のいるところに、私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まり前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。そして最後に黙示録三章の一節、勝利を得る者を私と共に私の一節から六節までのところを三つに分けられます。第一番目は、命のない教会。第二番目は、汚れのない残されたもの。そして第三番目は、訴えるもののない勝利者であります。今まで私たちは、三回にわたって命のない教会について学びましたが、今日は最後に、第2と第3番目の手について簡単に考えてみたいと思います。サラデスの教会において、私たちは宗教改革の後で堕落していた教会の姿を見ることができます。宗教改革は、ローマカトリック教会の堕落と権力から多くの人々を解放しました。なぜならば、イセイベルはもはや教えることができなくなったからです。信仰によって、義とせられるという教えが唯一の真理として認められるようになりました。しかし、多くの人々にとっては、この教えが単なる正しい教えにとどまり、この教えが真に自分のものとして体験されることがなかったのです。しかし、このような人々の中にも、主イエス様が喜ぶことのおできになる少数の人の群れが、すなわち残された者がいたのであります。サルデスという言葉の意味は、